説教、キリストによる救い。
本日はただいまの司会者の祈りにもありましたように、図志教会の創立記念礼拝として守っております。当図志教会は1948年昭和23年8月15日、まさに終戦から3年目の記念日でありますが、午前10時第1回礼拝をこの地に持ちまして産声を上げたのであります。図志教会が60周年を記念して作成いたしました図志教会60年の歩みを見ますと、戦前はこの図志という地は文化人有名人の別荘地であった。またこの海軍将校が多く住む、まあ、そういう土地であったと書かれております。しかし終戦後、海軍将校はあちこちに引っ越していかれ、また京浜地方で戦災を被った人々が移り住み、また戦時中徴用工の宿舎として建てられました建物に海外からの引き上げ者が住むようになり、まあ、人口も増えていた。そういう中でクリスチャンもこちらに住むようになり、教会の必要性が生じたということが書かれています。そして宮崎重和牧師ですね、当時宮崎先生は鎌倉教会の牧師をしておられたわけですが、図志での教会建設に動かれるわけであります。横須賀米軍チャプレン立川少佐に不要の建物の払い下げを依頼した。そしてこの土地を得まして、1948年8月15日、先ほど申し上げた通りですが、米軍の兵舎ですね、かまぼこ型の兵舎、コンセットハットというふうにこう呼びますけれども、まだこの未完成であったわけですが、腰掛けもなく古材の柱を4本重ねて、その上に新聞紙を敷いて腰掛けとし、高台には大きな箱を逆さまにして用いたということであります。最初の礼拝の聴衆は5名であった、そのように記録されております。このようにして図志教会は歩み始め、この日をもって教会の創立というのは礼拝をもって数え始めますので、創立記念日といたしております。で、この教会ができるというのは、まさにこの信徒による礼拝が始まるということであります。そして教会は新約聖書の書きますように、イエス様、キリストの体であります。ですからこれは主の教会、人間が集まっておりますけれども、キリストの体なる教会、主の教会であります。そしてこの主はですね、人間を用いて教会を建てられるわけであります。ですからその主の下で用いられ、また労苦を惜しまず働いた方々がいるわけでありまして、宮崎牧師をはじめとして、そういった先人の働きをも覚え、感謝をして歩んでまいりたいと思うわけであります。で、先ほどお読みいただきました使徒言行録でありますが、この聖書箇所はまさにですね、この教会ができていく、今までこのキリストの福音が届けられていなかった土地にキリストの福音が届けられ、そして信じる者が起こされ、そしてこの教会ができていく、まさにそういうところを読んでいるわけであります。使徒パウロがバルナバと共に初めて海外宣教へと送り出された。今までユダヤ人の枠内にとどまっていたキリスト教会は、神様、聖霊の力に強く押し出されるようにして足を外へと踏み出したのであります。そういう使徒パウロの働きを通して、私たちは神様のその技を読んでいっている途中であるわけです。 でまさにこの前回の続きでありますけれども、このピシディア州のアンティオキアの町でのことですね。どうやって教会ができたのか、どうやって人々がイエス・キリストを信じたのか、そういうことがこの生き生きとしてですね、こう描かれているわけです。でこのピシディア州のアンティオキアの町でキリストを信じる群れ、つまり教会が誕生していくわけですけれども、この箇所をお読みになってお気づきのようにですね、このピシディア州のアンティオキアでは病が癒されるとか、あるいはこの足が不自由であったものが、立ち上がらせる、まあ、そういうこの目に見える形での奇跡が何もこの書かれていないわけですね。つまりそういうこの目に見える奇跡を見て人々が信じたということではない。このピシディア州のアンティオキアで何をじゃあ持って人々はイエス様を信じたかというと、このパウロを通して語られる御言葉だけなんですね。この言葉を持って人々はその言葉を通してキリストの働きを信じ、イエス様を信じる、まあ、そういう出来事がここで起こっているわけであります。まあ、その御言葉が語るパウロの説教ですね、これが前回からの続きで語られているわけですけれども、じゃあ何をパウロは話したのか、説教したのかというところにこう注目していきたいと思うわけです。でこの集まっているのは、この前も申し上げたように、まあ、これは現在のトルコの国にある町にあたるわけですけれども、まあ在外のユダヤ人ですね。そこにもユダヤ人が街道を建てるほど多く住んでいた。そこでパウロは説教をするわけですけれども、聞いているのはですからその在外ユダヤ人ですね。それからユダヤ人が信仰している旧約聖書、聖書の神様、天地を作られた唯一誠なる神様を、ユダヤ人ではないけれども、つまりユダヤ人から見たら異邦人でありますけれども、求め、救いを求めて集まっている人々であるわけです。ですからこの聴衆は旧約聖書を知っているわけなんですね。聖書を知っているわけです。まあ、そういうことでパウロは語り始めているわけですね。ですからパウロはその集まっている人々に合わせて聖霊の導きによって語っていると、こう言えるわけであります。で前回はその前半を読みました。出エジプトの出来事から始まって時代を現在へとこう下ってたどっていくわけですね。大雑把にこう簡潔にたどるわけですが、そしてあのイスラエルの第2代目の王であるダビデを通して与えられた神様の約束、その子孫として生まれになったイエス様、その方が救い主であると、こういう歴史を紐解いてパウロはイエス様が、神様が約束なさった救い主であり、そのイエス様が来られたんだと、こういう話をしたわけですね。でそのことはこの海外の在外のユダヤ人にも名前が知られておりました洗礼者ヨハネ、このヨハネも証言をしていた、そういうところで前回は終えたわけです。で、つまり神様の約束として救い主送られた、来られたんですが、それがこのイエス様ですよと、こういうことをパウロは語っているわけなんですね。で今日のところは、今日読んでいただいたところは、そのイエス様についてパウロは語っているわけであります。でその神様が送られた救い主であるイエス様を、人々はどう扱ったかと、こういうことをまず語っているわけなんですね。それが27節であります。エルサレムに住む人々、まあ、このエルサレムに住む人々っていうのはエルサレムに住んでいるユダヤ人、まあ、ユダヤ教徒たちですね。 神の民であるわけです。だからせっかくこの神様約束通り救い主イエス様メシアを送られたのに、その指導者たち、まあ、宗教家たちはイエス様を認めずですね、また安息日ごとに読まれる預言者の言葉、つまり聖書を理解することなく、悟ることなく、イエス様を罪に定めた。こう書かれ、こうパウロは言っているわけです。つまりこのせっかく神様が約束通り、救い主メシアイエス様を送られたのに、人々は喜んで歓迎するかと思ったら逆にそれを理解せず、イエス様を十字架という死刑台に送ってしまった、殺してしまった、そういうことを語るわけです。神様が約束していた方、それは本来喜ばしい救い主であるはずですが、ところがそれを待っていた人々はそれがイエス様が救い主だとは信じず、十字架に送って殺してしまったわけですが、どうしてそんなことになってしまったのか、それが今日のパウロの説教の中心部分と重なっているわけです。で、このパウロの初めての説教が記されているのがこの使徒言行録13章であるわけですが、じゃあこのパウロの説教の中心はどこにあるかということなんですね。で、それは今まで教会がペンテコステによって誕生して歩み始めたわけですが、それまで語られていない初めてここでパウロが断言して語っているという言葉があるわけです。それがこの38節なんですね。だから兄弟たち、知っていただきたい、この方による罪の許しが告げ知らされ、またあなた方がモーセの律法では義とされ得なかったのにと、このモーセの律法では義とされ得なかったということがですね、初めて教会が公然と使徒パウロの口を通して語っていることなのであります。つまり人は律法によっては、律法というのは聖書に記されている神の掟ですね、この律法を守るということによっては義とされない、もっと言えば人は律法をちゃんと守ることができない、そういうものだ。ですから人は律法によっては義とされず、この38節39節でパウロが言っていることが、キリスト教会の世界に向かって全ての人に向かって語る救いの中心点であるわけであります。それがここで今日記されて、人は律法によって神の掟命令によっては義とされず、この方すなわちイエス・キリストを信じて義とされるという、この中心的な教えが宣言されているわけであります。初めてですね。で、このことはもう少し分かりやすく言いますと、人は良いことを行うということによっては救われない、ただイエス・キリストを信じて救われるということであります。人は善行を積み重ねることによって救われない、しかしこのイエス様を信じることによって救われるということで、繰り返して言えばそういうことになります。で、これは何もパウロが初めて見つけ出した真理ではなくて、福音書をそのような視点で何度も読み返しますと分かるんですが、イエス様が言わんとしたことなんですね。イエス様がおっしゃっていることであるわけです。で、実にそのことがユダヤ人、まあ、旧約聖書の民であるユダヤ人の指導者の逆鱗に触れたわけであります。なぜかというと、それまでこのユダヤ人の宗教指導者たち、宗教はですね、このモーセの律法、旧約聖書に記されているモーセの律法と呼ばれる神の掟、これを守ることによって義とされると信じ、 頑張っていた人たちです。だからそんなことしたって救われないよと言われて、これは逆鱗に触れるわけなんですね。これはそれまでの教えを根本的にひっくり返すことになるわけです。まあ、言い換えればもう少しこの分かりやすく言えばですね、頑張って良い人になれると。頑張ったらこの一生懸命やったら神様の御心にかなう、そういう良い人になれると、神に認めてもらえる人になれるということはないですよということなんですね。立法によっては義とされずというのはそういうことであります。つまり人間の頑張りや努力によって、まあ、それは尊い努力であり頑張りであるわけですが、そのことによって人間が良い人になれるわけではないと。なぜなら人間は皆罪人であるからだということなんですね。で、これはもうユダヤ人宗教家の逆鱗に触れたわけであります。人間の頑張りや努力によって人間は良い人になれるわけではない、神に認めてもらえる人になれるわけではない、合格点がもらえるわけではない、人間は罪人である。しかしでは希望がないかといえば、その罪人を救うために来てくださったというイエス様を彼らは認めることができなかったんだと、こういうことなんですね。まさにその罪人を救うためにイエス様が来てくださった。人間がどんなに努力してもどんなにこう頑張っても神に認めてもらえる良い人になることはできないんだけれども、その罪人を救うためにイエス様が来てくださったということがもう理解できなかったわけなんですね。そんな救い主イエスなんてのは不要であると、そんなものは救い主でないということで十字架へ追いやりイエス様を殺してしまったわけであります。このようにして、せっかく神様が私たちを救うために送ってくださった方を人々は殺してしまった、そういうことをパウロは語るわけですね。しかし希望がなくなったどころか、全くこの心配はいらない。なぜなら神様はそういう救い主をも殺してしまうほどの人間の罪を織り込み済みであるからです。そのことが29節に書かれているわけです。こうしてイエスについて書かれていることが全て実現した後と、つまり神の御子であり神が送られた救い主であるイエス様を人々が拒絶し十字架に追いやって死刑にしてしまう、このことはすでに神様は、まあ、それほど人間の罪がひどいということを織り込み済みであったということになるわけなんですね。そしてまさにそういう神の子イエス様を殺してしまうような人間を救うためにイエス様が復活された、神様がよみがえらされたということが今日読んでいただいたところの、まあ、後半大部分を占めているわけなんですね。そういう人を救うため、それほど自分で自分を救うこともできないということは分からないぐらいにひどい罪人である人間を救うために来てくださってイエス様を殺してしまうほどひどい、まあ何重にもひどい罪人であるこの私たち人間を救うためにイエス様は神によって復活させられたのだということが30節以降語られています。でその中で、この聴衆は旧約聖書を知っている人たちですから、そのことはすでに旧約聖書に予言されていたことであると、復活はですね、そのことをこう引用しながら語っているわけですね。まあ、ざっとこう通しますと33節で詩編の第2編の言葉を引用しています。それから34節ではイザヤ書55章の3節の言葉を引用しています。35節では詩編16編の10節の言葉を引用しています。41節ではハバクク書1章5節の言葉を引用しています。このようにキリスト、そういうイエス様を 神様が復活させられた、蘇らされた、まさにそのことによって救われるということが、もうこれほどですね、予言されているということをパウロは強調するわけなんですね。神の掟を守ることもできず、自らの力で善人になることもできず、そんな人間を救うために送られたイエス様を殺してしまう、これが人間の罪の深さであります。しかしそんな人間、私たちを救うために復活されたのがイエス様です。復活させてくださったのは神様です。そのイエス様を信じることによって私たちは皆救われるのですと、こうパウロは言っているわけなのであります。先週ですね、前半の部分でこの箇所、パウロの説教を読むとき、主語が何になっているか注目しましょうと申し上げました。パウロが語っているこの16節から25節のところで、神は、神は、神は、神はとこう、神様がどうなさったかということをこうパウロは繰り返し強調して語っているわけなんですね。今日の箇所も神様、神は、神が主語になっているところを拾いますと、30節でしかし神はイエスを死者の中から復活させてくださった、神は人間が殺したイエス様を死者の中から復活させてくださった、33節ではつまり神はイエスを復活させてと、私は子孫のためにその約束を果たしてくださった、神はとここにもあるわけです。から35節に行きますと神がということですね。神が復活させたこの方をは朽ち果てることがないということになるわけであります。このように人間の方をこの箇所で見ていきますと、イエス様を信じず十字架に追いやってしまった、人々は理解してなかった、人々はイエス様を死刑に追いやった、救い主をですね、つまり人間の方の主語を取っていくと、罪罪罪、拒絶拒否、そして死刑台と、こういうことになるわけです。ところが同じ今日の箇所、神を主語にして取ると、神はそれにもかかわらずイエス様を復活させてくださった、イエス様は朽ち果てることがないようにされた、神は約束を果たしてくださった、このように神を主語に取ると、まさにこの希望と喜びにあふれてくるんですね。これが聖書の素晴らしさであります。その神様が送られた送ってくださったイエス様を信じることによって、私たちは皆誰でも救われる、これがパウロの説いた福音の中心点であります。さて、この信じるということなんですけども、やはりこのどんなに言葉で説明しても、言葉で説明して頭で納得して人が信じるようになるかったら、そうはならないわけなんですね。やはりこう信じるということには、やはりこう理屈を超えたところがどうしてもこうあるわけであります。昨日ですね、午後教会にですね、フラットこのお二人の訪問者がありました。教会を見学させてほしいということだったんですね。しばらくこの見学なさったと、いろいろこう質問を私はされたわけです。でその中で、彼がですね、神様っているんですかってこう私聞いたわけですね。で私はいますと、いますと言って、いると私は信じていますと、こう答えたわけです。そしたらこの彼はですね、ほうと目を丸くして驚いたようなこう顔をされたわけですね。神様を信じなきゃ教会立てないわけですけども、多分そういう多くの人の反応はそうかもしれないなとこう思ったわけですが、これはやっぱりこう信じるという問題はやはりこの一つこう飛躍したようなところがあるわけなんですね。そういうことを改めて思ったわけです。 神の愛を信じる、そんなものどこにあるかと思うようなことを信じる、キリストイエスを信じる。なぜと言われても困るんですが、キリストイエスを信じる。そうしますとこう違う世界が開けてくるというのがこの信仰の道であるわけです。これは仏教の浄土真宗の開祖の親鸞の話でありますけれども、親鸞上人はですね、法然の弟子であるわけですけれども、教会法にもちょっと書きましたが、非常にこの親鸞は法然を尊敬していたわけなんですね。でこの尊敬する師匠である法然について親鸞は門徒に対してこう言ったと、信者に対してこう言ったというんですね。たとえ法然上人に騙されて念仏して地獄に落ちても私は後悔しない。なぜなら念仏以外の何か行でもして仏になれる身だったのが、念仏したために地獄に落ちたのなら騙されたという後悔も起こるだろうが、どの行も手に合わない自分であってみれば、どうせ地獄に行くより他はないのだと、こう言ったというんですね。私はこの言葉を倉田百蔵の本を通して出会った時にですね、非常に感銘を受けました。自分は法然上人の教えをそのまま信じていると。なぜかと言われても困ると。しかしこのたとえそのために地獄に落ちたとしても私は後悔しないと言うんですね。それが信じるということだと。もちろんキリスト教とは違うわけですが、もちろんこの神様イエス様は人間と違ってですね、私たちを騙したりするということは決してなさらないに決まってるわけですが、この親鸞の言葉を借りて言えばですね、私を救うために命を投げ打ってくださった、投げ打って十字架にかかってくださったイエス様を信じたために、万が一仮に地獄に落ちたとしても私は後悔しないと、こういう言い方になるだろうと思います。言い換えればイエス様に全てを預ける、そういう信仰に行きたいというふうにこう思います。そしてこの図書教会がいよいよですね、主によって用いられることを切に祈りたいと思います。祈りましょう。父なる神様、あなたが教会を心から愛してお立てになったことは、私たちが使徒言行録を通してペンテコステの記事を通して、またパウロの伝道の記事を通して知らされているところであります。そしてあなたはこの日本の地の救いのために、そしてこの地域の救いのために、働き人を通してこの図書教会をお建てになった。それは御子の命に変えても尊いという私たちを見なしてくださって、その私たちを救うためにお建てになった、そのことを覚えるものであります。主よ、私たちは誠に拙い足りないものでありますけれども、そのような私たちを愛し救ってくださるあなたは偉大そのものであります。どうか主よ、私たちに聖霊の賜物を豊かに注いでくださいまして、あなたの御心に従うものであらしてください。どうかあなたがこの地の人々を救いへと導き、どうぞ多くの人と共にあなたを礼拝する、そういうビジョンを私たちに与えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。